民話、
よもさく川。
昔、口の津に山田よもさくというものが住んでいました。よもさくは10歳になったとき、有馬の進学校、セミナリオに入りました。この学校では、キリスト教の神父になるものを育てるために、宗教、ラテン語、歴史、音楽、工芸、図画などを教えていました。よもさくは生まれつきの絵の天才で、牡丹の花を描くと、花弁も葉もみずみずしい露を含み、牛や馬を描くと、本物のように走り出しそうなほどでした。ある時、よもさくは長崎の本蓮寺に一人の老人を描いた、南蛮杉戸の絵を収めました。この絵の中の老人がある夜杉戸から抜け出して廊下を歩いたという不思議な出来事が起こると、生き絵描きのよもさくの評判はあっという間に世に広がりました。その後、よもさくは絵の修行のため江戸に上りましたが、時の将軍家光がよもさくの評判を聞きつけ、城に呼ばれることとなります。お前の生き絵を世の面前で描いてみせよ。家光の言葉にしばらく考え込んだよもさくは、神妙な面持ちで答えました。生き絵を描くには、私の生まれた口の津の家の東北にある泉の水を用いなければなりません。
ほう、それは面白い。それでは、その泉の水を早速取り寄せよ。
こうして、家光の命令によって、すぐに有馬の城主へ知らせが走ると、口の津の泉の水が江戸まで上ることとなりました。よもさくは、江戸にやってきた泉の水を使いましたが、どうも思う通りの絵を描けません。
この水は、江戸までの長い道中で力が弱まっていて、生き絵が描けません。
これを聞いた家光は眉をひそめました。
よもさくは世をたばかった。卑怯なやつめ。
と大変なご立腹となり、それからよもさくの評判はがったりと落ちてしまいました。このことがあってから、よもさくは口の津に帰って有馬家に仕えていましたが、その後、島原の乱が起きました。この時よもさくは、えもさくと名を改めて天草四郎川の副将となりました。ある日、総大将の天草四郎の前で軍議が開かれ、皆の士気が上がるように旗印を作ろうということになりました。そこで右衛門作は、真ん中にパンとブドウ酒、その両側に二人の天使がいる見事な油絵の旗を描きましたが、これが世界三大聖器の一つ、国指定重要文化財、天草四郎陣中記です。戦いは、初めの頃は天草四郎側が優勢でしたが、幕府の老中、松平信綱によって兵糧攻めに遭い、その上、平戸から加勢に来たオランダ船に大砲を打ち込まれてからは、天草四郎側はすっかり劣勢となりました。
とても勝ち目はない。黙っていては、皆が無駄死にするばかりだ。
と思った右衛門作は、敵将信綱の陣中に降伏の矢踏みを放ちました。ところが、これが味方の兵に見られて、右衛門作は捕らわれの身となります。明日は処刑という前の晩のことです。外の方で幕府軍勝利の叫びが上がりました。この時天草四郎側はほぼ全滅し、牢屋にいた右衛門作だけが ただ一人の生き残りとなりました。敵将信綱は以前から右衛門作のことをよく知っていたので、これは何かの役に立つと思い江戸へ連れ帰ったと言われています。右衛門作は島原の乱に関する供述をした後、キリシタンや江戸の放火を取り締まる絵などを描いて幕府に奉公したと言われています。口の津には右衛門作が生き絵を描くのに使ったとされる泉があり、そこから流れる小川は、右衛門作川と呼ばれています。